次はご案内。12月1日日曜に市議会議員一般選挙が行われます。12月17日火曜に市議会議員の任期が満了することに伴い行われます。この選挙は私たちの日々の暮らしと密接なつながりを持ち、市政の行方を左右する重要な選挙です。大切な一票を有効に生かすため、ぜひ投票しましょう。立候補予定者説明会を開催します。立候補を予定している方は、説明会への出席をお願いします。候補者1人につき3人まで、代理人か、日時10月3日木曜、午後1時30分、会場夢パレス、市民会館、問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話463-2444。夕焼け放送の時間が変わります。9月1日日曜から30日月曜は午後5時の放送になります。問い合わせ、教育指導課、電話463-2884。
10ページ。水道料金、下水道使用料等にかかる消費税率が変わります。10月1日火曜の消費税法の改正に伴い、水道料金、下水道使用料、水道利用加入金の消費税率が 10% に変わります。水道料金及び下水道使用料には経過措置があります。水道利用加入金に経過措置はありません。水道料金及び下水道使用料にかかる影響額、モデル例2ヶ月あたりの表があります。単身世帯、口径 13mm、使用水量、2ヶ月分14立方メートル。水道料金、旧税率 8% の場合、1695円。新税率 10% の場合、1727円。影響額、プラス32円。下水道使用料、旧税率1080円、新税率1100円。影響額、プラス20円。合計、プラス52円。4人世帯の場合、20mm、使用水量、56立方メートル。水道料金、旧税率6609円、新税率6732円、影響額プラス123円。下水道使用料、旧税率3304円、新税率3366円、影響額プラス62円。合計プラス185円。平成30年度市民1人当たりの平均使用水量1ヶ月あたり7立方メートルからの試算です。問い合わせ、水道料金について、水道経営課、電話 462-3366、下水道使用量について、下水道課、電話 463-0916、水道利用加入金について、水道施設課、電話 463-8699。 公的個人認証サービスが一時停止します。9月15日日曜に公的個人認証サービス認証局でシステム更新作業が行われるため、朝霞駅前出張所でマイナンバーカードへの電子証明書の発行、更新、執行、廃棄、暗証番号の初期化、変更が終日停止となりますのでご注意ください。問い合わせ、総合窓口課、電話 463-2605、朝霞駅前出張所、電話 452-6000。 10月1日火曜から自動車の税が変わります。税制改正により自動車購入時に課税される自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されます。 環境性能割の税率は燃費基準値達成度等に応じて決定されます。これに伴い、毎年かかる軽自動車税は、軽自動車税種別割に名称が変更されます。問い合わせ、課税課、電話 463-2851。 9月2日月曜から、水道料金、下水道使用料のクレジットカード納付の申し込みができます。QR コードが掲載されています。現在の10ページ、上から3分の1、ページ左端に QR コードが掲載されています。問い合わせ、水道経営課、電話 462-3366。 10月1日火曜から、年金生活者支援給付金制度が始まります。公的年金の収入や所得額が一定基準以下の方に年金に上乗せして支給されます。請求手続き、平成31年4月1日以前から年金を受給している方、9月上旬から順次送付される請求書を記入し、年金機構に提出、平成31年4月2日以降に年金を受給し始めた方、年金請求手続きと合わせて年金事務所または市役所で申し込み、問い合わせ年金ダイヤル、電話 0570-05-1165、 ナビダイヤル川越年金事務所、電話 049-242-2657。男女平等推進行動計画、後期基本計画策定のための市民意識調査。男女平等推進行動計画、後期基本計画の策定への基礎資料とするための調査を行います。郵送で調査票を送付しますので、ご協力をお願いします。対象、8月1日木曜時点で、18歳以上の市民2000人、住民基本台帳から無作為抽出。調査方法、調査票を同封の返信用封筒に入れ、切手を貼らず、9月12日木曜までに返送。調査結果の公表、市ホームページ等で公表します。問い合わせ、ソレイユプラザ女性センター、電話 463-2697。 ハロウィンジャンボ宝くじとハロウィンジャンボミニが2種類同時発売。発売期間、9月24日火曜から10月18日金曜、1枚300円。抽選日、10月30日水曜。ハロウィンジャンボ宝くじ5億円、1等3億円、前後賞各1億円合わせて。ハロウィンジャンボミニ3000万円。1等2000万円、前後賞各500万円合わせて。この宝くじの収益金は市町村の明るい街づくりや環境対策、高齢化対策など地域住民の福祉向上のために使われます。埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、9月21日土曜から24日火曜、会場、戸田ボートレース場。朝霞市は埼玉県都市協定組合に加盟しており、組合からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市協定組合。電話 823-8711。https://www.boatrace-toda.jp/。 11ページ。朝霞市民活動ニュースレター68。生きづらさを抱えている方の心に希望の光を灯せるようなサポートを目指しています。今回は、精神に障害のある方が心の健康を取り戻し、自立した社会生活を送るための支援活動に取り組まれている特定非営利活動法人リスイッチの共同代表高橋東馬さんにインタビューした内容をご紹介します。質 問、団体の主な活動内容は、答え、生活サポートセンターリライトとワークサポートセンターリロードの運営をしています。どちらの施設も精神に障害のある方を対象としていて、リライトでは病気とうまく付き合いながらコミュニケーション力を身につけたり、パソコンを学んだり、調理実習などを実施しています。ご自身のできる範囲でやってみたいこと、楽しめることをたくさん見つけてもらって、彩りある日々を送っていただきたいと思っています。リロードでは働くためのサポートを行っています。就労を目指す方には、履歴書の書き方や面接のスキルを身につけるためのトレーニングを行っています。また、今すぐには働けないけど、いつかは就労したいという方が、個々のペースで目標を立て、なりたい自分を目指しながら内職作業に取り組んでいます。質問、団体を立ち上げた経緯は？答え、朝霞駅近辺には、精神に障害のある方の通所施設がありません。精神に障害のある方の中には、電車やバスに乗って移動することが苦手な方も多くいらっしゃいます。その精神的負担を軽くして、住み慣れた地域で社会参加への一歩を踏み出してもらいたいという思いから、平成26年に朝霞駅の近くに生活サポートセンター、リライトを開所し、団体を立ち上げました。質問、活動にやりがいを感じるのはどのような時ですか？答え、お会いした当初は緊張や不安から硬い表情だった方が徐々に笑顔が増え、利用者さん同士で会話を弾ませている姿を見るととても嬉しく思います。また新たな目標に向かって施設を卒業される方を応援できることにやりがいを感じています。質問、今後取り組みたいことは？答え、職員が日頃の業務で培った知識を生かし、より専門性の高いスキルアップを図ることが大切だと考えています。また、利用者さんにとってやりがいを感じながら楽しく過ごせる場であるために、バリエーション豊かで魅力あるプログラムの企画に力を入れて、一人一人に寄り添う支援に取り組みたいと思います。質問、市民の皆さんに伝えたいことは？答え、不定期ですが、市役所で販売会を開催しています。利用者さんが自分で作成したアクセサリーなどをお客さんとの会話を楽しみながら販売しています。また、ピアープロジェクトとして、利用者さんが主体となり、講演会やワークショップなどを開催しており、活動の成果をぜひご覧いただきたいと思います。問い合わせ、特定非営利活動法人、リスイッチ代表、宮坂正氏。電話、468-5322。このコーナーは、主に朝霞市内で NPO などの市民活動を行っている団体にインタビューした内容を掲載しています。活動内容などの詳細につきましては、団体にお問い合わせください。メールマガジン配信のお知らせ。市民活動に関する情報や市民活動団体によるイベントのお知らせなどについて、毎月メールマガジンを配信しています。配信を希望する方は、件名メールマガジン配信希望として、配信希望アドレスを記載の上、市民活動支援ステーション、シニア活動センターまでメールにてお申し込みください。写真が1枚掲載されています。手作りアクセサリーなどの販売会の様子です。羽田空港の新飛行経路運用に先立ち、飛行検査を実施します。令和2年3月29日、日曜の運用開始に先立ち、新飛行経路を離着陸する航空機が安全に飛行できるようにするため、航空法の規定に基づき、飛行検査を実施します。問い合わせ、羽田空港のこれからに関する窓口、国土交通省、電話 0570-001-160、IP 電話は 03-5908-2420。 駐車監視員巡回エリアを拡大します。9月10日火曜から駐車監視員巡回エリアを拡大します。重点地域や活動時間等の詳細は県警ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。QR コードが掲載されています。現在の11ページ、下から約4分の1、左右のほぼ中央に QR コードがあります。問い合わせ、朝霞警察署交通課、電話465-0110。会社を元気に、中退協の退職金制度、国が掛け金の一部を助成。掛け金は全額非課税。管理が簡単。詳しくはホームページをご覧ください。中退協で検索。独立行政法人、勤労者退職金共済機構、中小企業退職金共済事業本部、電話03-6907-1234。12ページ、国民健康保険証を郵送します。現在使用している被保険者証、保険証の有効期限は、9月30日月曜です。新しい保険証、灰色は9月上旬に郵送しますので、記載内容に間違いはないかご確認ください。なお、有効期限が令和2年7月31日金曜に変更となります。配達方法、世帯主の方宛てに簡易書き留めで郵送します。不在票の保管期間が過ぎてしまった場合はご連絡ください。届け出が必要です。移動、転入、転出、他の健康保険への加入、または脱退、出生、死亡など、した方の国民健康保険の届け出が済ませてあるかご確認ください。また、就学や施設入所等のため、他の市区町村に住んだ場合も届け出が必要です。他の健康保険に入った後は、国保の保険証は使えません。詳しくは保険証に同封のパンフレット、市ホームページ、またはお問い合わせください。問い合わせ、保険年金課、電話463-0283。持続可能な医療制度のために、医療機関への適正受診、軽い症状にもかかわらず、休日や夜間に病院の救急外来を受診するコンビニ受診や、同じ病気でいくつもの病院を受診するはしご受診が増えています。検査や薬の重複による体への負担、副作用の危険を回避するだけでなく、救急医療を本当に必要としている方が安心して医療を受けられるよう、ご理解とご協力をお願いします。日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度等、学校、保育園、幼稚園を含む管理下での怪我等で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度や、他の公費負担医療制度の対象となる医療費は、市から支給できませんので、ご注意ください。ジェネリック医薬品をご存知ですか？品質や安全基準を守って製造されている後発医薬品で、新薬とほぼ同じ効能や効果を持ち、費用も安く済みます。ご利用は医師や薬剤師にご相談ください。限度額適用認定証の利用。医療費が高額になる場合は、ご加入中の健康保険に限度額適用認定証の交付を申請し、認定証を医療機関に提示すれば、窓口負担を自己負担限度額までにすることができます。その他、子ども医療費に関する詳しい情報は、市ホームページをご覧ください。問い合わせ、子ども未来課、電話463-2834。虐待かな？児童虐待を発見した場合はご連絡ください。疑い含む。 問い合わせ児童相談所、全国共通ダイヤル、電話189、いち早く。9月10日火曜から16日月曜祝日は自殺予防週間です。メンタルチェックシステム、心の体温計をご利用ください。あなたやあなたの大切なご家族等のストレス状況や落ち込み度といった心の状態を気軽にチェックできます。市ホームページ、心の体温計で検索。QR コードがあります。現在の12ページ、上下中央よりやや下、左右中央よりやや左に QR コードがあります。この QR コードを読み取ってください。問い合わせ、健康づくり課、保健センター、電話465-8611。育成保育、居宅訪問型保育の入園申し込み。育成保育、障害児保育は、心身の障害にかかわらず、安全で健やかに生活できる統合保育を目的としています。また、集団保育が難しい場合は、居宅訪問型保育を実施しています。制度説明、申し込み書配布期間、10月7日月曜から9日水曜、予約制、所要時間30分程度、9月2日月曜から受け付けます。11月中に体験保育を実施します。書類配布時に体験保育の希望日程等を伺います。申し込み期間、10月29日火曜から31日木曜、入園時期、令和2年4月、各保育園の状況により入園できない場合があります。申し込み問い合わせ、保育課、電話463-2836。9月の納付、市県民税、随記、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、いずれも3期。納期限は9月30日月曜です。納税納付は納期限までに済ませましょう。便利で確実な口座振替をご利用ください。
13ページ。ご存知ですか？就学援助制度。経済的にお困りの児童生徒の保護者に、小中学校で必要な費用の一部を援助しています。申請時期、随時、所得要件等あり、申請月の翌月1日が認定日となります。申請方法、申請書、印鑑、保護者の通帳、所得証明書、必要な方のみを学校または教育管理課へ提出。申請書は各学校、教育管理課、または市ホームページからダウンロードか、お子さんが通う学校ごとに申請書が必要となります。申し込み問い合わせ、教育管理課、電話463-0793。学校施設を貸し出します。市内小中学校の学校施設を教育活動の支障とならない範囲で、地域の皆さんの使用日時や用途などに応じ貸し出しています。希望される方は各学校へ申請してください。問い合わせ、教育管理課、電話463-0793。就学時健康診断。対象、来春小学校へ入学するお子さん。就学時健康診断。日程表、学校名、実施日、受付開始時間、朝霞第一小学校、10月31日木曜、午後1時30分、第二小学校、10月17日木曜、午後1時15分、第三小学校、11月28日木曜、午後1時30分、第4小学校、10月28日月曜、
午後1時15分。第五小学校、10月24日木曜、午後1時30分。第六小学校、10月31日木曜、午後1時30分。第七小学校、11月22日金曜、午後1時30分。第八小学校、11月19日火曜、午後1時30分。第九小学校、11月12日火曜、午後1時45分。第十小学校、11月27日水曜、午後1時30分。健康診断の通知は10月1日火曜までに各家庭へ届くように発送します。指定の学校以外でも受けることができますが、必ず事前に連絡をしてください。問い合わせ、教育管理課、電話 463-0794。これって DV? 配偶者などから身体的、精神的、暴力等を受けていると感じたら、一度ご相談ください。問い合わせ、ソレイユプラザ、女性センター、電話 463-0356。私たちができること、障害者差別解消法、ナンバー28、視覚障害を知ろう、丸4、一緒に歩こう。目の不自由な人を誘導するときには、肘の上あたりを軽く持ってもらい、誘導する人は半歩前を歩くようにします。誘導する人の背が低いときは、軽く肩を持ってもらいましょう。注意、手や衣類を引っ張ったり、後ろから押されたりするととても不安になるのでやめましょう。日本手話情報コーナーナンバー39、危ない。不安、心配も同じ表現で表すことができます。相手に伝えるために、表情が大切になります。両手の指先を折り曲げ、指先を胸に2回ほど当てます。朝霞市では防災行政無線放送内容や障害情報などについてメールで配信するサービスを行っております。ぜひ登録しましょう。QR コードから登録サイトにアクセスできます。QR コードがあります。現在の13ページ、中央より左右左より、下から4分の1にあります。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、ファックス 463-1025。 14ページ、プラスチック資源、燃やせないゴミの中に有害ゴミが混入していませんか？市では、ご家庭から収集したプラスチック資源を選別して資源化し、燃やせないゴミは細かく破砕処理して、鉄などの金属を回収しています。そこに有害ゴミ、リチウムイオン電池、乾電池、スプレー缶、ライターなどが混入すると、処理する工程で発煙発火し、周辺のゴミ袋などに引火してしまい、大きな火災の原因となり、大変危険です。有害ゴミの分別の徹底に、皆さんのご協力をお願いします。有害ゴミの排出方法は、市ホームページをご覧ください。問い合わせ、クリーンセンター、電話 456-1593。あなたの資源物が狙われています。ゴミ集積所に出している古紙類、新聞、本、段ボール、牛乳パック、雑紙は売ることができるため、第三者が無断で持ち去る行為が横行しています。市では集積所を巡回し、監視活動を行っていますが、次のことにご協力ください。丸一、 集積所へ出す場合は午前8時半近くにお出しください。丸に、集団資源回収をご利用ください。丸三、市ホームページにある持ち去り禁止の一照示紙を貼って集積所に出してください。資源物の持ち去りを発見された場合は、直接声をかけずに警察、110番、またはクリーンセンターへご連絡ください。問い合わせ、クリーンセンター、電話456-1593。捨てるな、するな、動物虐待、ペットの遺棄、虐待は犯罪です。9月21日土曜から30日月曜は、愛護動物の遺棄等虐待防止循環、適正使用、動物の習性、年齢、大きさ等に適した方法で飼いましょう。習性使用、最後まで愛情と責任を持って飼いましょう。繁殖制限、子犬や子猫が飼えない場合は、不妊・去勢手術をしましょう。問い合わせ、犬に関する相談、安積保健所、電話461-0468。猫に関する相談、埼玉県動物指導センター南支所、電話855-0484。幼児教育・保育の無償化が始まります。10月1日火曜から、主に3から5歳の幼稚園、保育園、認可外保育施設、一時保育、預かり保育、ファミリーサポートセンター、病児保育の保育料の無償化が始まります。一部条件や上限があります。問い合わせ、保育課、電話463-2939。4年に一度じゃない、一生に一度だ。ラグビーワールドカップ2019TM 日本大会がいよいよ開幕。熊谷ラグビー場でも3試合が行われます。この機会にみんなで盛り上がりましょう。日時試合、9月24日火曜午後7時15分、ロシア対サモア、9月29日日曜午後2時15分、ジョージア対ウルグアイ、10月9日水曜午後1時45分、アルゼンチン対アメリカ。問い合わせ、埼玉県ラグビーワールドカップ2019、大会課、電話830-6870。